立法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通り、キリストはあなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを建てるために初めのものを廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。聖霊もまた私たちに証ししておられます。というのも、これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記すと言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。今日はこの箇所から、神の豊かな恵みと応答という題目で堀田先生に説教していただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの生ける御言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身を十字架の血とご聖霊によって今性別してくださり、通り良き方として用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊とともに歩む幸いに導いてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。ここに 飾られているある本当に神様がくださった食べ物を本当に感謝し神様を崇めます。と同時にこの後一緒に食事をして交わりが終わった後にエチビアに私たちは本当に捧げることができます。これは私が7年半前に就任した時にからもうずっと最初から続けられた良い習慣だなと思います。本当にでこの後壁屋さんがこれをですね背負ってあのエチビアまで行かれることを思うと私は涙が出てきますけれどもご苦労様です。後で一緒に車で運びましょうね。はい、はい、ちょっと変なこと言ったのでメッセージ忘れそうですけれども、あ、もう一つ皆様にメッセージの前にお明かししたいことがあるんですね。私はこのメッセージを準備するときにすごく神様の恵みを受けました。実は私はですね20数年前にヘブル人への手紙の公開説教をしたノートを自分で持っています。その頃はもうワープロもパソコンもなかったので手書きの私のミミズの這いつくばったような字での原稿があるんですが、それでこう売ってたんですね皆さんのために。そしたらどうもですね3分の1ぐらいできた時に全部消してですねこれゼロからやろうと思ったんです。それはこの御言葉の素晴らしさが私の心にですね響いてきて、あ、これは26年前の古めかしいメッセージじゃダメだ、今私も26年間もっと恵みを味わっているので今の私がもう一回ゼロから御言葉に向き合わなきゃいけないというふうに聖霊が語られまして、だからもう26年前の原稿は処分しましてですね新しく作りました。つまり御言葉はそういうようにや生きているということですね。そして私たちも実は何年前読むよりも新しく毎回ご聖霊が私たちを整えておられるので御言葉は響いてくるということです。それでちょうど26年前の服が私の今の体に合わなくなったようにこの26年前の私じゃなく今まで教えられた神様の光によって解き明かしをさせていただきたいと思います。序としてヘブル人への手紙では旧約の祭司や生贄の不十分さとイエス様の贖いの完全さが何度も比較されて何度も繰り返されます。その教え内容の重要さを示します。つまりですねヘブル人への手紙が繰り返し繰り返し教えていることは逆に言うととても大事だということですね。で、私が尊敬している説教者が教えてくださっている著書の中で説教は繰り返し教えるものであるということですね。で、それは人間がしつこくしているんじゃなくて聖書がそうしているならそうしなければならないと教えてくださいました。ですから今日の箇所も繰り返し教えられている中でそれほど重要だということを味わってくださればと思います。大きな位置、旧約時代の生贄の限界というものが1節から4節、立法には来たるべき良きもの、これは真の許し救いの影はあってもその実物本物はありません。皆さん小さい時に影を踏む遊びをしたことございますか？私もあります。九州の熊本でですね友達と影を踏んでって踏まれるとあーって言ってですねやられたって言ってそのでちょうどそのことを思い出しましたね。つまりですね影はあってもその実物はありませんというのはゲームであったら影を踏まれたらああ踏まれたって言ってやられたでそういうゲームを守らなければそのゲームは成り立ちません。でもちょうどそうですよね、影はその人の本物の影ではありますが影に過ぎないんですね。本物はちゃんとここにいて今影ここにありますがこれは私の影ですが堀田の影でありながらそれは影で実体本物はこちらにあります。それと同じようにですね旧約聖書で神が教え ておられたものは影であって、その実物はイエス様が来られた時に本当のイエス様が実物として来られたということです。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることはできませんでした。つまり動物の生贄を捧げるように神は命じられたのです。その儀式そのものは大事でしたが、でもそれは完全にすることができなかった。それは生贄の旧約時代がどうでもいいということではなくて、それはあくまでもイエス様を指し示していたということです。もしその救いの完成ができたなら、礼拝する人たちは一度で清められたはずです。もはや罪を意識することがなくなったはずです。けれども繰り返し罪の意識があった。生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年年ごとに思い出されるので、お牛と親木の血は罪を除くことができなかった。ですからここで矛盾するようですけれども、旧約聖書はいらないんじゃなくて、旧約聖書のお牛と親木はイエス様を指し示していたということで、旧約聖書は大事です。と同時にそれは本物にはなり得ず、本物はイエス様であったということを一緒に掴むことが必要です。それが旧約聖書の読み方ですね。文字で言います。旧約聖書はイエス様を指し示しているという面で意味がある、価値がある、今も読まなければならないと同時に、それは全部イエス様のことを表していたということを理解しましょう。大きなに神の恵みの豊かさですから、キリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは父なる神、生贄や捧げ物をお求めにならないで、私御子キリストに体を備えてくださいました。これはですね、とても貴重な箇所で、どこにもクリスマスという文字は出てきてませんが、これはクリスマスですね。体を備えてくださいました。つまりクリスマスとはイエス様が神であり霊であるのに肉体を取られた、体を備えられた日なんですね。それはこれはクリスマスの受肉、神であるキリストが私たちの罪のために十字架で血を流し、死ぬために肉体を持つ人間となられました。感謝しましょう。全焼の捧げ物や清めの捧げ物をあなたはお喜びになりませんでした。これはですね、こういう意味があります。聖なる神の義を満足させることはできなかったという意味です。民の罪の償いとしては不完全であったという意味です。それがお喜びになりませんでしたという表現になっています。その時私イエス様は申されました。天のお父様に、今私はキリストは、キリストである私はここに来ております。あなたの御前にいます。巻物、旧約聖書の書に私御子イエスキリストのことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために私はあなたに従います。私は喜んでクリスマスの日に霊である体に肉体を持って、体を持って人々のために肉体を持って死ぬためにクリスマスに世に行きますと、イエス様がおっしゃってくださった、とても貴重な箇所ですね。今日の箇所は第二のもの、新しい契約を立てるために初めのもの、旧約聖書を廃止されるのです。キリストが道筋の御心に従い、自ら進んで神であられるのに体を備え、私が体を持ちますとおっしゃり人となり、それがクリスマス、私たちの罪のために十字架で死なれた恵みを今日心から礼拝の中で感謝しましょう。そしてクリスマスが近づいてまいりました。ああ、ヘブルの十章はクリスマスを指しているんだということを感じながら、もう一度感動した後で読んでいただきたい。五節からですね、私に体を備えてくださいました。これはクリスマスのメッセージです。2として、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられた主の十字架の死のことによって、 私たちは聖なるものとされています。なんと感謝でしょうか。イエス様のただ一度だけ十字架で捧げられた十字架の清い血の生贄によって私たちは聖なるものとされています。これは現在形ですね。完了形。主を信じている私たちはですね、主の十字架で清められ罪が完全に許されている。旧約時代はもう繰り返し繰り返し捧げられたということは罪の許しが完全ではなかったので繰り返された。でも今新約時代はイエス様が何度もゴルゴダので十字架にかかることをなさらないのはただ一回の十字架で私たちの何億という罪が完全に償われ許されて清められている。そして今も主の十字架の血とご聖霊と御言葉の力で私たちは清められ続けているという恵みも一緒に今日感謝したいと思うんです。3、さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは私たちの罪のために一つの生贄を捧げた。主の十字架の死を血を捧げられた後永遠に神の天に上り神の右の座につき、あとは敵、これはこの世の罪の勢力がご自分の足台と完全に支配されるのを待っておられます。4、なぜならキリストは聖なるものとされている人々、主を信じている私たちを一つの捧げの、つまり私たちの罪のための主の十字架の生贄の血によって永遠に完成されたからです。イエス様の十字架は完全であった。5、これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き彼らの思いにこれを書き記す。先日もこの箇所がございましたが、モーセの律法は石に書かれましたが、今は石ではなく私たちの心の中に書き記してある。それは象徴的な表現であって、今神である聖霊が心の中に住んで御言葉を私たちの心に刻み込み御言葉を理解させてくださるという意味で神の言葉を心に書き記しておられるということですね。と言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い出さない。なんと素晴らしい福音でしょうか。もはや私たちの罪と不法を思い出さない。つまり主を信じ自分の罪を正直に神に告白する私たちの罪と不法をもう思い出さない、忘れてくださる、完全に許してくださると言っておられるのです。私たち人間は完全な愛を持ってませんから、時々こういうことがありますよね。一度許した、でもう和解した、で何年か経って喧嘩になった時にもう一度ですね、あなたは何年前何月何日こんなことをしたって口から出てくるんですね。本当に私たち人間は許した忘れたと言ってもやっぱ忘れ、いざという時責める時はもう一回ですね、その記憶が出てきて責めるための材料にするところがお互いありますよね。でも今日の箇所は不法を思い出さないっていうことは、神様の愛の許しと人間の限界のある許しは違いますよというメッセージが隠されているんです。人間はもう一度こう愛がないとき、相手を責めるときにこんなことをしたでしょって言ってしまうんですけれども、神様はこんなことをしたでしょうとはもう言われない。なぜか、それはイエス様の十字架がもう完璧な許しを遂げているので、イエス様の十字架の前に告白された罪はもう思い出されない。私たちはそんな許しをいただいて感謝しましょう。6、罪と不法が許されるところではもう罪のための捧げ物はいりません。主の十字架の血の捧げ物は完全ですから、もはや罪のための捧げ物が繰り返されることはありえないのであります。大きなに先行する神の恵みへの私たちの応答を見て終わりましょう。19節の、 こういうわけでっていう言葉はとても大事です。こんなに神の恵みが与えられているのですから、こういうわけ、こんなに恵まれているわけですから。それは以前解き明かしましたローマの12章1節と同じです。今日読んでいただいた、すべてを神から恵みを受けている、こういうわけですから、今度は私たちが喜んで神に捧げましょうということを今日朗読していただきました。くどいようですが、いつも私のメッセージに根底にあるのは、何かをしなければならない、これもしちゃいけないという立法主義のクリスチャン生活ではなくて、神の恵みを感じてその応答として、この神に喜ばれない罪から離れよう、またこの神の喜ばれないことをしないで、かえってもっと喜ばれることをしたいという、その恵みの応答の、恵みから出る、恵みに生きるクリスチャンとして私たちは成長し続けたいと思うのです。そうまた祈りましょう。1、こういうわけで兄弟たち、私たちは主イエスの血によって大胆に聖女、聖女とは神が臨在されるところに入ることができます。先日も申しましたように、今はわざわざですね、エルサレムの神殿に行って毎回礼拝しに行く必要はないんです。もう私たちが静まってですね、こちらをご覧ください。こうやって神様に祈る時にですね、もうここは聖所です。神の臨在されるところです。どうしてか、イエス様の十字架によって臨在ができ、イエス様の御名を通して神様に近づく交わりをするとき、もうここが神がおられる、ここが至聖所なんです。ですから私たちにとってもエルサレムの神殿に祈りのために礼拝のために行く必要はない。今私たちは山に登ろうと、一人で部屋にいようと、どこにいようと、そこで神様と交わるなら、イエス様の十字架によって、イエス様の御名によって祈るなら、そこが神のいてくださる臨在の場になるということです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。私はこの御言葉にですね、感動しまして、今日のりこさんに本当はですね25節までと言ったんですが、もう20節で止めることにしたんですね。それはもうこの御言葉を深く掘り下げたいという思いに駆られました。ですからもったいないと思ったんです。すぐ通り過ぎること、2行でもったいないと思ってこれだけにしました。これでも不完全ですが、これはですね本当に深い箇所です。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために新しい生ける道を開いてくださいました。これは主イエス様のたっと一の、ま、への全く信頼を持って、大胆に真心から誠の聖女、神様に近づけるということです。1、神に近づくとは、神を信じること、神を礼拝すること、罪を犯してももうダメだと自分をと思っても、主の十字架の完全な恵みにより頼んで正直に罪を告白する祈りができること、そしてその後は神と親しく交わることができること。2、19の聖女は神が臨在されるところ、私たちが主の御名によって祈るとき、天の神に地上で私たちが祈る祈りが主の十字架の恵みで神に届くということです。そういう意味で天が聖所、神の臨在の場所であると同時に、私たちが祈る場所も真の聖所、神の臨在となるということです。3、イエスはご自分の肉体、主の十字架の地、死というたっとい犠牲という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい道を開いてくださいました。このヘブル人への手紙から分かるのは、旧約のあの至聖所と聖所をその仕切っていた垂れ幕があると、前図を皆さんにお渡しして説明した、その垂れ幕はイエスご自身を指し示していたということです。あの垂れ幕はイエス様ご自身を指し示していた。そして垂れ幕そのものであるイエス様の体が裂かれ、血が 流された時に神と人を仕切る仕切りがなくなって、イエス様の十字架という血という恵みを通して死聖所に入ることができるようになった。つまり神様と交われるようになった。イエスはそのことがですね、マタイの福音書でこう書いてあります。イエスは再び大声で十字架で叫んで霊を渡された。十字架で私たちの罪のために死なれた。すると見よ、神殿の幕、エルサレムの神殿の幕、つまり聖所と死聖所を仕切る垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これは旧約時代は年に一度だけ、それも大祭司しか死聖所、神の臨在に入れなかったのですが、主イエス様が全人類私たちの罪のために十字架でたっと一の生贄を捧げ死なれた時に、神殿の大事な聖所と死聖所を仕切る垂れ幕が裂けるという奇跡が起きたのです。次の恵みを示していました。それは年に一度だけ、それも民の代表の大祭司だけが死聖所を神に近づけた時代が終わったことを示しており、主の十字架の恵みによって贖いの完成の後は、人である大祭司を通してではなくて、誰でもイエス様を信じる人はイエス様の十字架の恵みを通して、あるいはイエス様の御名を通して神に近づくことが可能になった恵みを、そのイエス様の十字架がで死なれた時垂れ幕が裂けたということは、その恵みの時代が始まったということを示しています。ハレルヤです。イエスは彼に言われた。イエス様はある時弟子たちに言われました。私が道、これは今日の箇所と関係があります。私自身が道、神に近づく新しい道であり真理、神がどのような方かを解き明かすものであり、そして命、永遠の命、つまり神ご自身と深く交わり、神と永遠に喜ばれ愛され生きる命を与える命なのです。次、これも今日の箇所と関係あります。新しい道をお作りになったということは、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんということが今日の箇所と関係あるのです。イエス様の恵み、十字架の恵みを通してでなければ誰も偉大な父なる神の身元に行くことはできないのです。逆に言うと、今はイエス様の十字架の素晴らしいたっと一の贖いの家に、誰でもイエス様を信じる人はイエス様を通して偉大な父の身元に近づき、そして何でも祈ることができるということです。神様と親しい交わりができる。そして私たちは感謝を最後に捧げたいと思います。主の十字架の恵みによって今は多くの儀式、あるいは人間のある大祭司を通してではなく、あるいはエルサレムの神殿に毎週行かなくても、主イエス様を通していつでも偉大で清く愛深い神様に近づき祈れることを感謝します。悩みが深い時も、罪を犯した時も、主の恵みのゆえに神様にいつでも祈り、より頼めることを感謝します。そしてイエス様の十字架の完全な贖いのゆえに完全な罪の許しをいただけることを感謝します。そしてこの地上では悩みがありましても、前向きに生きる力を日々いただけることを感謝します。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、イエス様の十字架でご自分の肉を裂かれたことを通して、その垂れ幕が実際に神殿の垂れ幕も裂け、私たちのために新しい生ける道を開いてくださった。つまり新しい生ける神と 生けるつながりの近づく道を開いてくださったことを感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。